ゴミ減量リサイクルだより、令和3年10月15日号特集号。編集発行環境対策課ゴミ減量推進課。住所郵便番号 185-0013 国分寺市西小井学母 4-9-8 電話 042-300-5300 環境対策課042-300-5303ゴミ減量推進課042-328-2191環境対策課環境対策係。ファックス042-326-4410。ゴミ資源物の処理状況をお知らせします。ゴミ資源物の収集量の推移。令和2年度のゴミ資源物の収集量は、市全体で 29,261 トンになり、前年度よりも増加しました。主な内訳別では、燃やせるゴミが約 1.9% 減少、燃やせないゴミが約 9.1% 増加、粗大ゴミが約 16.0% 増加しています。事業系ゴミ排出量の減少が燃やせるゴミの減少の要因となっており、また市民の生活様式の変化が燃やせないゴミや粗大ゴミの増加の要因と考えられ、新型コロナウイルス感染症が市全体のゴミ資源物収集量にも影響を及ぼしたものと考えられます。令和2年度からはペットボトルが、今年度からは剪定し、落ち葉、下草の個別収集が開始しています。今後ともゴミと資源の分別により、ゴミ減量資源化へのご協力をお願いします。令和2年度のゴミ資源物の流れと処理費用、括弧内は令和元年、平成31年度比。ゴミ資源物量 29,261 トン、 1.8% 増。ゴミ処理経費27億153万円。施設維持管理等原価を行い算出しているため、令和2年度一般会計決算額とは異なります。1人1日 634.1g、 0.9% 増。ゴミ処理経費、一人当たり約21,226円。上から下への流れ図があります。説明。ゴミの種類によってどのような経過を経て、最終的にはどこへ行くのかを、排出量、平成31年度比、処理費用を含めて表しています。各ゴミ資源物の項目の囲み別に番号をつけて説明します。丸6まであります。囲み丸1、燃やせるゴミ 16,942 トン、 1.9% 減。囲み丸2、燃やせないゴミ 1,866 トン、 9.1% 増。粗大ゴミ 1,102 トン、16.0% 増。有害ごみ、蛍光管、乾電池、46トン、4.6% 増。資源プラスチック、2307トン、1.9% 減。瓶、缶、1514トン、8.7% 増。囲み、丸三、ペットボトル、204トン、112.5% 増。衣類、布類、714トン、18.0% 増。紙類、4118トン、6.1% 増。剪定紙、193トン、14.2% 増。囲み、丸四。小学校、保育園より収集した給食残渣。生ごみ堆肥化事業で収集した堆肥化生ごみ124トン、6.1% 減。囲み丸5、公共施設等の拠点収集事業で収集した資源物。 陶磁器26トンプラスマイナス0、小型家電6トン 20.0% 増、金物20トン 9.1% 減、ぬいぐるみ・カバン類9トン 64.0% 減、廃食用油2トンプラスマイナス0、コンタクトレンズ・カラケース27kg 新規、囲み丸6、有価物地域回収事業集団回収により収集した資源物2971トン 3.0% 減。丸1から丸4まで、収集運搬業務委託費約13億6933万円の囲みに進みます。次に中間処理施設について、中間処理費約9億158万円。丸1は、浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設で行っている主な処理へと進みます。そこで焼却処理、燃やせるごみと細かく砕いた木製の粗大ごみを焼却しています。焼却量18,742トン、18.9% 増。丸2と丸5は、国分寺市清掃センターで行っている主な処理へと進みます。破砕処理、玩具等のプラスチック製品や木製の粗大ごみを細かく砕いています。細かく砕かれた木製の粗大ごみは、可燃ごみ処理施設へと運ばれます。小さく可燃ごみ処理施設の写真があります。選別・分解、燃やせないゴミや粗大ゴミ等から資源化可能なものを選別します。圧縮、資源プラスチックや缶等を圧縮し、運搬しやすいよう加工します。これらの過程を経て最終処理へと進みます。焼却処理で排出されたものは、最終的に東京多摩広域資源循環組合、エコセメント化施設で行っている主な処理へと進みます。エコセメント化は、焼却灰を原料にセメント、エコセメントを作っています。エコセメントの原料となった焼却灰の量、1768トン、5.2% 減。現在、二つ塚処分場への不燃物の搬出、埋め立ては行っておりません。市清掃センターで行っている主な処理で排出されたものは、最終的に2つの囲みに進みます。1つ目、民間の再資源化業者等。内訳、小型家電引き渡し量251トン、16.2% 増。細かく砕いた不燃物引き渡し量178トン、11.4% 減。ガラス陶磁器クズ引き渡し量105トン 25.0% 増。不燃性粗大ごみ引き渡し量85トン 286.4% 増。布団引き渡し量26トン新規。金属類引き渡し量916トン 14.6% 増。蛍光管乾電池46トン 4.6% 増。使い捨てライター等33トン 660% 増。ぬいぐるみカバン類9トン 64.0% 減。廃食用油2トンプラスマイナス0。コンタクトレンズカラケース 27kg 新規。囲み2つ目、容器包装リサイクル協会。プラスチック容器などを製造販売している事業者が負担した費用により、国が定めた指定法人容器包装リサイクル協会を通じ、再商品化をしています。資源プラスチック引き渡し量2023トン 23.4% 増。丸3、丸4。丸6は最終的に民間の再資源化業者の囲みに進みます。内訳、ペットボトル引き渡し量 204トン 112.5% 増。衣類・布類引き渡し量714トン 18.0% 増。紙類引き渡し量4118トン 6.1% 増。選定紙引き渡し量193トン 14.2% 増。堆肥化量124トン 6.1% 減。有価物地域回収事業集団回収により収集した紙類、衣類、缶等引き渡し量2971トン 3.0% 減。以上すべての最終処理費約4億3062万円。流れず終わり。品目別ごみ処理経費。燃やせるゴミ 1kg 69円。1kg は炊いたお米約7合分。燃やせないゴミ 1kg 199円。1kg は灯油ポリタンク1個分の重さ。紙衣類 1kg 59円。1kg は A4 用紙250枚。または大人用トレーナー2枚を束ねた重さ。瓶 1kg 45円。1kg はビール瓶、中、約2本の重さ。缶 1kg 122円。1kg は 500ml のアルミ缶50個の重さ。ペットボトル 1kg 220円。1kg は2リットル用ペットボトル約17本の重さ。令和2年度の家庭ごみ有料化に伴う処理手数料収入の使い道。廃棄物処理手数料収入家庭ごみ有料袋分2億1830万7000円。積み立て公共施設整備基金9953万1000円。公共施設整備基金とは、将来建設するごみ処理施設などの公共施設整備になど使用するための基金。支出4つ。有料化関係経費9674万1000円。1、有料袋作成代。2、有料袋の受注保管。配送委託代。3、有料袋販売委託代など。生ごみ処理機器購入助成金288万9000円。家庭で生ごみ処理機器を購入する際に代金の一部を交付した助成金。堆肥化事業費用1139万4000円。生ごみや選定紙から堆肥を作成するための費用。太陽光発電機助成金775万2000円。家庭で太陽光発電機を購入する際に代金の一部を交付した助成金。在宅医療での使用済み注射針は医療機関または薬局などへ返却をお願いします。在宅医療での使用済み注射針など、感染症を有する恐れのあるものは、市で収集・処理できません。また、使用済みの注射針などを、燃やせないゴミや資源プラスチックに混ぜて出すことは、収集作業員等の怪我や感染症につながる恐れがあります。在宅医療での使用済み注射針は、病院や診療所、または雨季の使用済み注射針回収薬局、ステッカー掲示のある薬局へ返却ください。写真2枚。1枚目、使用済み注射針を回収している薬局での掲示ステッカー。説明、縦長のもので、使用済み注射針回収薬局、一般社団法人国分寺市薬剤師会とあり、左上に丸が4つ重なったマークがあり、バイオハザードとあります。2枚目、 資源プラスチックに混入していた在宅医療廃棄物、使用済みの点滴用注射針など。説明。袋に入った注射器とカバーがかけられた注射針5、6本の拡大写真です。写真終わり。国分寺市災害廃棄物処理計画案パブリックコメント意見提出手続き市民説明会の実施。広く市民の皆さんの意見を伺うためパブリックコメントと説明会を実施します。国分寺市災害廃棄物処理計画案。災害時に発生する廃棄物の処理を適正かつ迅速に行うこと等を目的とした計画案。市民説明会。10月16日土曜、時間午前10時から11時、会場市役所書庫等会議室、定員18人。10月18日月曜、午後7時から8時、リオンホール B ホール、国分寺ウエスト5階、定員50人。直接会場へお越しください。公表募集期間、10月8日金曜から11月8日月曜まで。公表場所、1、環境対策課、清掃センター1階受付窓口。2、オープナー、市役所第4庁舎横付属棟。3、国分寺市民サービスコーナー、国分寺ウエスト5階。4、国分寺市国立駅前市民サービスコーナー、国立駅前国立国分寺市民プラザ内。5、各地域センター。6、福祉センター。7、各公民館。8、本田図書館駅前分館。9、恋学母図書館。10、光図書館。11、市ホームページ。平常日、休館日にご注意ください。意見を提出できる方。1、市内に在住の方。2、市内に在勤または在学の方。3、市内で事業活動、または公益的な活動をされている方や団体。4、本市に納税義務のある方や団体。5、当該案件に利害関係のある方や団体。意見の提出方法及び提出先。郵送窓口。郵便番号 185-0013。国分寺市西小医学部 4-9-8。国分寺市建設環境部環境対策課庶務係。ファクシミリ 042-326-4410。電子メール kankyou-taisaku@city.kokubunji.tokyo.jp。 意見のほか、件名、氏名、住所、団体にあっては名称、代表者名、事務所等の所在地と、上記の1から5のいずれかに該当することを明記してください。剪定紙、落ち葉、下草は資源です。燃やせるゴミには入れないでください。注意事項、落ち葉や下草を入れた袋の中に、加工木材を含む燃やせるゴミや、瓶、缶、ペットボトルなどの異物の混入が確認された場合は収集できません。加工木材を含む燃やせるゴミ、瓶、缶、ペットボトルなどは分別して、それぞれの収集日に出してください。1、石、土など異物を取り除く。2、透明、半透明、45リットルまでの袋に入れる。3、剪定紙の収集日、朝8時30分までに出す。令和3年度の国分寺環境祭りは中止です。 リサイクル家具販売会&もったいない食器市。見出しの背景に多くの食器が並べられた写真があります。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い中止となった国分寺環境祭りに代わり、本年度は清掃センターにてリサイクル家具販売会&もったいない食器市を開催します。ふるってご参加ください。開催概要、開催場所、国分寺市清掃センター、西小井学母4丁目9番地8。開催日時、令和3年12月5日日曜、午前10時から正午まで。イベント内容、予定、リサイクル家具販売会、もったいない食器市、臨時拠点収集、靴、カバン、ベルト類、ぬいぐるみ、食用油、フードドライブ、賞味期限が1ヶ月以上ある未開封食品の収集、注意事項、新型コロナウイルス感染症対策をお願いいたします。マスク着用、検温、アルコール消毒、ソーシャルディスタンスの確保、公展中止、駐車場数台あり、配送不可、混雑時は入場制限を行う場合あり、持ち帰り用の袋等は各自でご用意ください。日野市、国分寺市、小金井市、浅川清流環境組合合同事業水銀回収キャンペーン、令和3年10月1日から12月28日まで。お持ちいただいた方にマイバッグ申請、数に限りがあります。昨年度、浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設で燃やせるごみの中に水銀使用製品が混入していたことにより、排ガス中水銀濃度が一時的に公害防止基準値を超えるという深刻な事態がありました。水銀等の有害ごみが他のごみに混入すると、作業や環境に与える影響は甚大です。そこで今一度、分別の重要性について考えるきっかけとしていただくため、本年度も水銀製品の回収キャンペーンを実施いたします。回収対象品目、ご家庭で眠っている体温計、温度計、血圧計、容器に入った水銀などの水銀含有製品、アルコール式のもの、液体が赤色、青色等、電子式のものは対象外、事業所で使用したものは対象外。回収場所、丸1、清掃センター、丸2、市役所第一庁舎、丸3、国分寺プラザ5階、丸4、泉プラザ、丸5、国立駅前市民サービスコーナー、丸6、各地域センター。ご自宅で出される場合は、必ず有害ごみでお出しください。靴、カバン、ベルト類、ぬいぐるみ、食用油の拠点収集&フードドライブ。場所、内藤地域センター。日時、10月26日火曜午前9時から午前11時まで。拠点収集の対象品目、靴、カバン、ベルト類、ぬいぐるみ、食用油。注意事項、破れた、穴が開いたもの、車輪のついたカバン、ゴルフバッグ、スーツケース、長靴、スパイク、スリッパ、人形などは収集できません。食用油は蓋ができるペットボトル、缶等に入れてお持ちください。フードドライブの対象品目、家庭で余っている米、生産1年以内、缶詰、瓶詰、調味料、乾物、飲料、お菓子、インスタント、レトルト食品などで賞味期限が1ヶ月以上あり、未開封のもの。注意事項、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会では常時受付をしています。来所前にお電話ください。問い合わせ先、同協議会 電話 042-324-8311。 国分寺丸井でフードドライブ。場所1階レディースファッション雑貨売り場。当日直接会場へ。日時10月25日月曜から10月31日日曜、午前10時から午後8時まで。注意事項、拠点収集は実施していません。すぐに食べるなら手前を選ぶ、手前取りにご協力ください。フードロスを防ぐための取り組みとして、10月1日から国分寺市商工会、市内のリサイクル協力店、コンビニエンスストア等と協力し、手前取りキャンペーンを実施しています。野外焼却、野焼きは禁止されています。野焼きは伝統行事などを除き、都条例などで原則禁止されています。焼却による煙やガスは、ダイオキシンや媒煙による大気汚染の原因となるだけではなく、煙やその悪臭が近隣住民にとって大きな迷惑となります。紙類などは燃やさず、紙資源として活用し、家庭や事業所から出るゴミは分別方法を守って決められた日に捨てましょう。庭木や雑草などは適正に管理しましょう。庭木や雑草など隣接地に越境することは近隣トラブルの原因となります。また、敷地内の雑草を放置することで害虫の発生や火災の発生原因となることも考えられます。敷地内の庭木の剪定や除草を定期的に実施し、近隣や地域の方々の迷惑とならないよう適正に管理しましょう。ポイ捨て、不法投棄はできません。町の美化を図るとともに、快適で安全な生活環境を確保するため、国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例において、市内でポイ捨てをすることはできません。また、ゴミの不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。違反をすると5年以下の懲役、または1000万円、法人には3億円、以下の罰金が課せられます。国分寺ゴミダイエット河原版第26号。リデュース、リユース、リサイクル。それぞれの英語の上に R の中に顔のついたマークがあります。3R を推進しましょう。令和3年10月15日発行。発行、建設環境部ゴミ減量推進課。編集、国分寺市廃棄物減量等推進委員会。連絡先、建設環境部ゴミ減量推進課。電話 042-300-5303。浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設見学リポート。河原版編集委員は日野市国分寺市小金井市共同の浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設を見学しましたので本号でリポートします。7月16日見学。可燃ごみ処理施設の建物の写真があります。1. 施設周辺の状況。施設は浅川と多摩川が合流する手前にある。施設の前の根川沿いに桜並木が続く緑豊かで静かな立地だ。白い煙突と白い建物が青空によく映える。近くで見ると思ったより煙突が太く高い。6階建ての建物にも圧倒される感じがする。施設のエントランスには公害防止情報表示板が設置され、煙突から出る排ガスの測定値を表示している。 施設の入り口付近の写真があります。2、見学者向け施設。見学者は6階から4階の順に見学する。6階には施設の大きな模型、エコセメント製品、資料などの展示がある。会議室は最大120人収容でき、団体見学者に対するゴミ処理の説明や施設紹介ビデオの上映などを行っている。4階は見学者通路から各設備の見学ができ、ゴミ臭、臭は匂う、体験室、発電体験コーナーでは貴重な体験もできる。会議室でのビデオ上映の写真があります。3、プラットフォーム。3市のゴミ収集車は多摩川沿いの道路から入場し、3階のプラットフォームでゴミピットにゴミを投入する。1日平均約200から250台の収集車が入場している。ゴミ投入扉には、日野市にゆかりの新選組の袖の模様や、三市の市の鳥に指定されているカワセミが描かれ、三市共同施設を表現している。ゴミピット前でトラックを後ろ向きに停車しているプラットフォームの写真があります。4、ゴミピット。巨大なゴミピットは4階の見学者通路から一望できる。ゴミ袋の破体、破く袋。前は三市の色とりどりの袋が混在し、意外にカラフルだ。ここには最大約7日分のゴミが貯められる。ゴミは最大5トンのゴミがつかめる自動運転のゴミクレーンにより、破体と拡散後、焼却炉に投入される。ゴミピットの見学をしている人たちの写真があります。5、焼却炉中央制御室。焼却炉は施設の心臓部。1日114トンの焼却能力のある焼却炉を2炉設置。炉内は850度以上の高温でゴミを完全燃焼させ、有害物質の発生を抑制している。中央制御室4階は、施設内の各設備の稼働状況を24時間監視。焼却炉の燃焼状況などは中央制御室前のモニターでも見られる。焼却炉のモニターの写真があります。6、蒸気タービン発電。ゴミの焼却で発生した熱を利用して高圧蒸気を発生させ、タービンを回して発電している。見学者通路の壁にリアルタイムで発電量が表示されている。見学時の発電量は約5000kW で、施設内利用が 27%、売電が 73% だった。蒸気タービンの写真があります。7、煙突と環境対策。有害物質を除去した排ガスは、高さ85メートルの煙突から排出される。炉が2つあるため、内筒、内、筒も2本ある。煙突の中には頂上まで階段があり、見学も可能とのこと。排ガスに含まれる有害物質濃度は、全国トップレベルの厳しい自主規制値をクリアしている。屋上には太陽光発電パネルや屋上庭園を設けて環境にも十分配慮している。高さ85メートルの大煙突の写真があります。浅川清流環境組合に聞きました。問1、令和2年度の可燃ごみの総搬入量と各市の搬入量を教えてください。答え、令和2年度の総搬入量は約6万4千トンです。内訳は日野市約3万1千トン、約 48%、国分寺市 約1万9000トン、約 30%。小金井市、約1万4000トン、約 22% です。問2、令和2年度の搬入量は、新型コロナの影響で計画より増えましたか？答え、具体的に新型コロナの影響かどうかは不明ですが、想定した量よりは増えています。問3、施設の両側が大きな川ですが、水害などの心配はありませんか？答え、ハザードマップでは3から5メートルの浸水が想定されているため、地盤の1メートルかさ上げ、2メートルの止水板の設置、重要な設備は4メートル以上の高さに配置等の対策を講じています。問4、国分寺市民への要望事項等があればお願いします。答え、可燃ごみ以外のごみが混入すると設備の故障や事故につながり、施設が停止することがあります。施設が停止すると、三市の市民がゴミを廃棄できなくなるので、ゴミの分別の徹底、特に水銀などの有害ゴミが混入しないようご協力をお願いします。施設見学を終えて、有害ゴミの混入防止を徹底。可燃ごみ処理施設が本格稼働して1年半になりますが、一番問題になったのは、可燃ごみに水銀含有物が混入し、排ガス中の水銀濃度が組合の定めた公害防止基準値を超える事態が3度発生したことです。幸い一時的な超過で大事には至らなかったとはいえ、焼却炉の停止や環境汚染につながりかねない事態でした。排出された水銀量を仮に水銀体温計に換算すると7本ぐらいになるとのことです。4度目の事態を防ぐため、可燃ごみに血圧計、体温計、温度計など水銀を含んだ製品や引火性のスプレー缶、ライターなどの混入を絶対に防ぐ必要があります。また、見学通路の壁に貼ってあった過去の混入物の写真には、タイヤ、石油ストーブ、スマートフォンなど目を疑うようなものもありました。施設見学を終えて強く感じたことは、私たちは燃やせるゴミの分別に責任を持ち、重大事態が起きかねない有害ゴミ等の混入を徹底して防ぐべきだということです。推進委員 HD 可燃ごみへの混入例。混入された石油ストーブとスマートフォンの写真があります。注意事項、本号に掲載した写真の一部は浅川清流環境組合から提供していただきました。紙面下のお知らせ。ゴミや資源物は収集日の朝8時30分までにお出しください。使用したマスク、使い捨て手袋等は、一旦紙や袋で包んでから燃やせるゴミへ。ペットボトル、食品トレー、牛乳パックは、なるべく自主回収容器設置点にお持ちください。三市と浅川清流環境組合共催の水銀回収キャンペーンに参加しましょう。詳細は全ページをご覧ください。